子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コスト FM アナウンサーの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていきます。ワンヌマプラス子育てのお時間です。今月もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで声が聞こえてきました。今月も藤井さんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目。
はい、2回目です。
どうですか？
まだまだダメです。
そうですか。
ただ、うん、ゲストの方を選ぶのはすごい楽しいです。
うん、はい、あ、もともとね、いろんなおつながりがあるから、ね、いろんな経験もあるからこそ、どんな方にご出演いただこうかなというのを藤井さん楽しみにしていらっしゃると、はい。
ずっと出し惜しみしてた方に今日来てもらいました。
そうですか。という方が今、藤井さんの向かいにお座りになっていらっしゃいますので、早速、ゲストをご紹介してまいりましょうかね。
はい。はい、本日のゲストは、子育てサロン空色代表、おうちカフェスコップ店長でもあり、沼津市商工会原支部青年部、事業推進委員会委員長長いも務めています、うん、庄司亜美さんです。ではあ、また間違えました。亜美さんって呼んじゃうんですけど、あの、はい、みんながよ、あの亜美さんっていうニックネームで亜美ちゃん亜美ちゃんってみんなが呼んでいて、はい、本当の名前は庄司亜美さんです。で、はい、この後もきっと私は亜美さんって呼んじゃうと思うんですけれども、はい、すいませんがよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、はい、あゆみさん自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。あみこと子育てサロン空色代表の庄司あゆみです。はい、小学校6年生と4年生とはこの春1年生になりました。小学校1年生男の子3人の子育て真っ最中といいますか、うん、絶賛奮闘中で、うん、やっております。はい、で長男が小学校入学のタイミングに合わせて5年前に東京から夫の実家でもあります沼津市に移住をしてきました。
移住されているということなんですね。で、今藤井さんからもね、先ほど庄司さんの肩書きご紹介いただいたんですけれども、沼津市商工会原支所青年部事業推進委員会の委員長もお務めと、はい、いうことなんですよね。
はい、
ない
んですがちょっと、
ね、多方面で地域のためにも活躍していらっしゃるという、はい、そんな庄司さんが今日のゲストでいらっしゃいますけれども、藤井さん次の質問参りましょうか。
はい。あのちょうど4年前ぐらいですかね、はい、あの庄司さん兄ちゃんがあの移住をしてきて、うん、であのいろいろ多分これから何をやっていこうとか悩んでというか、多分もう熱意のある方なんで、あの市役所にあの子育て支援の活動をしたいんだけどっていうことで相談に行かれたそうなんですけれども、はい、でその時に市役所の方が私に会うといいよって言ってくださったみたいで、ただあの私子育て支援は仕事にもなるわけでもないので、うん、始めるのはすごくあの大丈夫だったと思うんですけど、なんかそれを仕事にしたいとかって思ってるとしたらすごい大変なので、うん、あのそれをお伝えいただいてからあのお会いしたいなって市役所の方にお返事をしたんです。はい、そしたらすごい熱意で、うんうん、私はあのとにかく会いたいと言ってあの、はい、来てくれたのがちょうど4年ぐらい前。
はい、確かめました。
変な子がいるなと思
ってねえ、でもそこからのつながりになったわけですけれども、
はいはい、移住してきた原地区で子育てサロンを立ち上げることになった亜美さんですけれども、うん、その立ち上げたきっかけというのは何だったんでしょうか。
はい、原地区に移住しまして、そしたらあの、まあ、近くに子育て支援センターやあとは子どもたちが遊べるところが、まあ、全然なくって、またコロナ禍ということでいろいろなイベントですとかあとはママ友を作る場もないということに本当に絶望しまして、でちょうどその頃、まあ、今現在小学校6年生の長男が今は自閉症ということが分かったんですけれども、当時はまだグレーゾーンでそういった悩みを話せるお友達もいない、話せる人もいなく、 で、私自身が保育士として働いていたこともあったので、育児にはちょっと自信があるかななんて思いながら、ちょっと楽しく子育てもしていたんですが、その自信さえもなんかちょっとなくなってしまうような、本当に絶望感でいっぱいで、で、まあ、コロナが収束してからも、まあ、原地区には子育て世帯が参加できるようなイベントなどもあまりないことを知ったので、だったらないものは作ろうと、絶望に駆られるよりも、じゃあ作ろう自分でと思って、幼稚園の予約できたママ友に声をかけて、二人で子育てサロンそらいろを立ち上げました。
はあ、はい、そうだったんだ。いろんなご苦労があるんだなっていうのがね、今お話の中でも、ねえ、よくわかりましたし、その立ち上げのきっかけも、ようやくできたママ友二人で、
はい。
ね、と二人で
立ち上げた。声をかけて、
ねえ、いうことになるわけですが、そうなるとね、藤井さん、
はい。
じゃあ実際どんな活動をしているのかっていうのも気になりますね。
本当にそうですね。幼稚園の自分、アミさんが通っている幼稚園の協力も得られてやられているって聞いているんですけれども、空色ではどのような活動をされているんでしょうか。
はい。2人で最初は立ち上げた空色なんですけれども、現在は11人のママたち、スタッフがおりまして、はい、みんなで楽しくワイワイ。主には、その幼稚園や、あとはお寺などをお借りして、ね、この子供だけでなく、ママやパパも楽しめる、一緒に親子で楽しめるイベントというものをいろいろ開催させていただいております。
お子さんたちが楽しめるだけではなくって、保護者の皆さんもね、一緒に楽しめるっていうのは一つポイントになるかな、はい、まあ、そういったイベントを企画して開催をされていらっしゃるということなんだそうですけれども、はい、じゃあそのイベントっていうのもどうなのっていう、ね、藤井さん、
はい、
はい、気になりますが。
はい、本当にどんなイベントをやってるのかなっていうのが気になるところですけど、その11人のスタッフの方たちと、すごい企画練るんですよね、
はい。そうなんです。これがまた楽しいんです。
はい、
そうですか。そうなんです。
まあ大変さもね、もちろんね、ご苦労もあると思いますけれども、それも楽しみの一つとして。
そうですね。
なるほど。
はい。
はあ。で、そんな皆さんと知恵を出し合って開催されるイベントですけども、どういったイベントがあるんでしょう。
はい。まあ、主には、まあ、親子で遊べる季節の行事ですとか、まあ、鯉のぼり作り、あとクリスマスパーティー、うん、そういった季節の遊び、行事や、あとはワークショップ。で、毎月また違った季節のフォトブースも作っていますので、そこで自由に撮影していいよということで、ご家族で撮ったり、あとお子さんだけをこう撮ったりっていう撮影会、フリーの撮影会、あとはママのワークショップというものも時には開催しておりまして、子どもさんはうちのスタッフが見守り託児、そばで見守り託児をして、ママだけで集まってリース作りをしたりとか、うんうんうん、はい、いろいろちょっと小物を作ったり、お茶を飲みながらママ同士いろんな悩みをおしゃべりしながら、そういったママが作るワークショップ、うん、そういったものもやっていたり、あとはママのための産後ケア体操や、あとはママストレッチで、母の日には別室でパパがママへのお手紙やちょっとした花束なんかを作る、そういったサプライズで、そしてママにプレゼントするなんていう、そういったイベントなどもとても好評があって、うん、そんなような活動をしております。
もう母の日ね、先日終わりましたけれども、はい、やっぱりいろんなプレゼントがある中でもね、お手紙とか花束ってのはもらう方はすごく嬉しいでしょうね、はい、
しかもパパから
ね、
はい、
なるほどね、やっぱこうやって見ていくとね、はい、お子さんだけではなくて、パパも、まあ、あるいはママも、
はい、
みんなで一緒に喜んだり、楽しんだりっていうイベントを開催しているんだなっていうのがよくわかりますね、藤井さんね。
そうですね。なんか聞いてるだけで、自分たちがあったらいいなって思ってるのを、はい、こう、形にされてるっていうのがわかるので、来てるお母さんとかお父さん、その子供たちの、
はい、
なんかもう聞いてるだけで笑顔が浮かぶというか、
うん、ね、ありがとうございます、
素敵だなと思います。
はい、ということで、まあ、ここまではですね、子育てサロンを中心にお話を伺ってきたわけですけれども、もう一つね、今日いろいろ肩書きが、ある庄司さん、おうちカフェスコップの店長さんでもいらっしゃる。
あ、はい、そうなんです、
ということなんですよね。そこでそのおうちカフェ、スコップについてもちょっと伺っていこうかなと思います。まずそのオープンのきっかけっていうのはどこにあったんでしょう。
はい。で、まあ、こういった子育てサロンなどもしていく中で、まあ、原地区にはやっぱり子連れで行ける飲食店ですとか、うん、あとはまあ、お子様連れでなくても、ご近所さん同士が集まって気軽にゆっくり過ごせる場所というのが、やっぱりちょっとあまりなかったんですね。で、まあ、コロナ禍以降、いろいろなことが縮小されたり、まあ、なくなってしまったりと、人との関わり、あとは子ども会もどんどんなくなってきてしまったりもするので、だんだんそういった人と人との関わりがすごく希薄になってしまったように感じていました、うん、なので、まあ、そんな時だからこそ人が集まる場所や、うん、そういった機会を作ることで、まあ、このおうちカフェスコップが憩いの場になればいいなと思って、自宅の一部を改装しまして、うん、昨年の6月にこのカフェをオープンしまして、今はこういった空色のイベントや活動などもここで一緒に行ったりも、はい、しています。
そうか、ご自宅を改装されて、
はい、そうな、主人の実家なんですけど
ね、え、
はい、
でもそれはご家族皆さんその思いにちゃんと賛同してくださって、
はい、ね、実はその主人の母も体操教室を、ご近所のおばあちゃまたちを集めて体操教室をされていて、で、私は私で子育て支援の活動をしているので、うん、なんか一緒にできたら楽しいね、じゃあここがそんな場所になったらまたいいねなんていうのはなんか漠然とは話してはいたので、はい、それを現実化しました。
スコップっていうお店の、ね、お名前がありますでしょ、
はい、
このスコップっていうのは何かこう掘り起こすとかってなんかそういう意味合いがある。
そうなんです、うん、最初はそれこそシャベルにしようかなと、なんかしゃべる場所でシャベルにしようかなと思ったんですけど、いろいろ調べて、はい、スコップって見るとやっぱりそう掘り起こすとか、はい、そういう意味があるので、いろんなおしゃべりを掘り起こして、うんうんうん、その掘り起こしたもので素敵な花が、おしゃべりの花が咲けばいいなと思ってスコップというのをしました、
という思いが込められてのおうちカフェオープンということになったわけですよね、はい、でね、引き続きそのエピソードなんかも伺っていこうかなというふうに思いますけれども、はい、どんなこう日常になってますか、このお店の中では。
あ、もう私が本当に思い描いていたような、小さいお子様連れの、実はおもちゃスペースと、あと絵本スペースがありますので、はい、そこでお子様を小さな子を遊ばせながら、うんうん、ママたちがゆっくりこうおしゃべりしたり、ランチを楽しんだりっていうのが本当にいろいろありまして、で、と、この間ですと、たまたま隣に座った、まあ、本当に初めましての知らないママ同士が、私は知っているママだったので、で、ちょっと声をかけながら、二人をこう、とおしゃべりをしていたら、実は先輩後輩、だった。でそこから話が弾んで、でいろいろ、まあ、お家もご近所だったっていうのが分かったりとか、あとはそのご近所のおばあちゃまグループが食べにいらした時には、赤ちゃん連れのママさんに、あら、抱っこさせてなんて話しかけて、そしてそのままそのおしゃべりに、はい、また花が咲いて、ね、すごくほっこりした雰囲気に包まれたり、はい、この場所がいろいろ素敵な出会いの場になってきているのかなということにも本当に感謝しながら、はい、
なるほどね。まあ、これまで子育てのお話からね、おうちカフェの話題に来ましたんで、はい、このおうちカフェっていうのは、どうもその子育て世代に向けたお店かなっていうふうにリスナーの皆さんお感じになるかもしれませんが、決してそういうわけではなくって。
はい、それだけではない。
ね、幅広い皆さんに遊びに来ていただきたいということで、はい、おじいちゃまおばあちゃまも時にいらっしゃって。
はい、とてもよく
来てくださいます。皆さんと、お子さんたちとの交流もあるという素敵な、はいはい、ねえ、空間になっているということなんですよね。でね、私さっき庄司さんのお話を伺ってて思ったのは、例えばね、藤井さん、子ども会が存続難しいとか、
はいはい、
うちもそうなんですよ。今年小学校1年生になる真ん中の娘が、
はい、
子ども会に入ると、じゃあ入ろう、他はどうかな、うちの地区で子ども会に入るのはうちの娘しかいなかった。
あら、
でもそういうのが多分現実としてね、
そうなんですよね、
あるから、なかなか子どもたちが一緒に集って物事に励むとか、保護者の皆さんが協力してイベント開催するっていう機会がなくなってるような気がしますよね。
本当ですね。沼津市はいつ地震が来るかわからないっていうふうに言われてる、防災のこととかもすごく考えなきゃいけないなって思ってると思うんですけど、やっぱり今まであった子ども会とか、そういうものがなんとなくこう地域をつないでくれて、そこの地域に住んでる 高齢の方とつながったりとか、うんうん、ご近所に誰が住んでるかなっていうのを知るきっかけになってたことって多分すごく大切だったことだなと思っていて、で、アミさんのお店に行くと、本当に、世代が、そういう、方、小さい子から、大人の方までがいていて、で、それが、こう、よく来たねみたいな会話が生まれてるお店になっているので、なんかこういう場所が本当に地域に必要なんだなっていうのはすごい感じたんですけど、原の駅のすぐそばなんです、
はい、歩いて1分って書いてありました
けど、は
い
は
い、
そうなんです。
すごいですね。
すごいですね。あと子育てをしながらお店をやってるので、何時になったらお迎えに来ますという看板が出るんですよ。
はい、まあもうその三男も予約申請になったんで、うん、なんですけど、ただいまってやっぱり帰ってくると、お客様でいらしたおばあちゃまたちが、あら、1年生になったの、お帰り、かわいいわね、ランドセルっていう、そんなやりとりと。
なるほどね。はい、となると、もう地域が家族みたいな、そういう感じになりつつあるなっていうのが、はい、話の中から私は感じましたけど。
ありがとうございます。ね、本当に、はい。いや、場所になればなと思いながら。
なので、はい、インスタをスコップさんでやられているので、はい、やってる日が子育てに合わせながらやってるので、
営業日がね、
そう、なので、うんうんうん、インスタで確認していくと確実です。
なるほどね。
はい、
じゃあ、SNS のインスタグラムで、営業日チェックしていただいて、
はい、
で、都度出してくださってるというわけですね、情報をね。
今日は授業参観なので何時までですとか。
うんうんうん、例えば、はい、今日収録平日ですけれど、はい、この時間も本来はやってたんですか？
あ、今、主人がバトンタッチで。
じゃあ今日はその時間はご主人にお任せしてるから営業 してるとかって、まあ、いろいろね、
してます、
はい、そのパターンパターンに合わせて。
そうなんです、はい、はい、いらっしゃったおばあちゃまたち、はい、大丈夫なのパパでって言われながら行ってきますって言って出てきましたもんですか。
でもご主人もすごくねサポートしてくださってるんですね、はい、ありがたいことですね。
ありがたいです本当に、はい、
このラジオの電波を通して感謝の気持ちを今伝えたところですけれども、
はい、
はい、改めてお伝えしますか。
いつもありがとうございますパパ。いや、じいじもばあばも本当に子育て協力してくれているので、ね、本当に家族に感謝しながらやっているおうちカフェスコップです。
だからこその本当にそうですよね、おうちカフェですよね。それでね、今日お迎えしているこのゲストの庄司さんですけれども、もともとは東京で、まあ、お仕事などされて生活されていて、はい、5年前でしたっけ？
はい、そうです。
沼津に移住された。
はい、長男が本当小学校上がるタイミングで、なので長男次男は東京で育てていたので、支援センターも周りにたくさん歩いていける距離にありましたし、まあそういった子育てに特化したこう子育て世帯向けのイベントなどもいろいろあったので、うん、なのでなおさらすごく移住してからそのギャップを感じてしまったので、はい、まあ、それも本当に立ち上げる大きなソライロを立ち上げるきっかけになったかなと思います。
なるほどね。でもそれがなかなかこう実際に原動力となって現実にそういう空間を作ったりイベント開催してるって相当ハードルがねあったかと思うんですが、はい、それをね乗り越えて今があるっていうのはすごいやっぱりこうね思いなんだな、強い思いがあったんだなっていうのを思うんですけど、そんな移住をされてきた庄司さんにぜひ伺いたいことがね、藤井さん、はい、あるんですよね。
ね、いろいろ課題もある中で、はい、でもきっと沼津のことが大好きだっていうのがすごく伝わってくるんですけれども、うん、そんな沼津で子育てをしていていいなって思うことってありますか？
はい、先ほど藤井さんからもお話あったんですが、本当に私が何かなんか原地区で子育て支援のようなことがしたい、うん、なんかママの居場所や地域の人の居場所なんかできることないかな、なんか楽しいことできないかなっていうのを考える人を応援してくれて、そしてそんな仲間がたくさんいるところが本当に沼津の魅力だと思っておりまして、こうして富士山にも出会わせていただきましたし、はい、でも本当に沼津ってそういう人たちがたくさん集まってる場所だって思うので、もっともっとなんか沼津の魅力としてアピールしていけたらなって今も思ってます。
なるほどね。確かにこれまでこの時間ね、ワンヌマプラス子育ての中でも、はい、いろんな取り組み活動を紹介してますけれども、やっぱりそういう活動取り組みに対してすごく賛同してくださる方って多いなっていうのは感じてるんですよ。うん、 最初はね、本当きっかけはちょっとしたことかもしれないけれども、うん、それが地域のためであったりとか子どもたちのためにってなると、うん、皆さん結構協力してくれる方が多い町だな沼津はっていうのを、うんうん、私はあえてあの隣の三島に住んでる人間からしても思うなと感じるなっていうのはありますけれどもね。
本当に沼津は人が温かいですよね、
はいはい、本当に思います
ね。えだからやっぱりこれからもいろいろとイベントなど、なさると思いますけれども、ぜひ協力してとか応援してっていう方ね、募ればきっと手を差し伸べてくださる方もいると思いますので、はいはい、皆さんもねぜひこの取り組みね今後にも注目していただきたいなというふうに思いますけれども、今後のその取り組みや展望についてもね、まあ、改めて伺っていきたいなと思いますので、庄司さん教えてください。
はい、また今後は妊娠中のプレママ、プレママが参加したくなるような、うん、なんかちょっとおしゃべり会とか、そんなようなイベントや、あとは逆に子育てが少し落ち着いたママたち、このお子さんが小学校や中学校、まあ、行っている間などにできるワークショップや体操教室など、うん、そういったイベントを開催していきたいと思っています。
はい。
はい。で、まあ、この今私が住んでおります原地区を盛り上げていくことで、まあ、原での子育てって楽しい、沼津って子育てしやすい町なんだっていうことをそういうふうに思ってもらえるママパパが増えることで、地域活性やあとは原への移住永住定住につながっていけば嬉しいなと思っていますので、
うん、
これからも楽しいことをやりたい人とどんどんつながって一緒に沼津全体を盛り上げていければと思ってます。
はい、このコースト FM でも実は原エリア、特に沼津市の商工会さんとはずっとね、タッグ組ませてもらってるんで、はい、年に1回公開生放送もさせていただいたりっていうお付き合いがあるんですけど、はい、そういったお付き合いから改めて原エリアって私はすごく魅力がある街だなーっていうのは思うんですよね。
ありがとうございます。
ただ一方でやっぱ子育てっていう目線で言うと、はい、ね、サロンを立ち上げたりカフェ立ち上げるきっかけになったように、なかなかね、課題も、
はい、
実際住んでると見えてくる。
そうですね、やっぱり一番西側ですので、うん、どうしてもこう市街地の方のイベントには小さな子を連れては行きにくかったりとか、うんうんうん、どうしても車がないとどこに行くにもっていうふうに思ってらっしゃる、まあ、子育て世帯だけじゃなくご高齢の方も含め、うん、
なるほどね、
待ってる方はたくさんいらっしゃると、はい、うん、思うので、
はい、でもこういったね活動取り組みからそんな原をもっと良くしていこうっていうねお気持ちもあるんだということでお話しいただきましたので、はい、ぜひこれからの取り組みにも注目していただきたいなというふうに思います。はい、で、ですね、このワンヌムプラス子育て今月の放送がですね、21日、そして再放送が28日でお届けしているんですけれども、再放送でお聞きの皆さん、つまり28日にお聞きの皆さんはですね、ちょっとイベントも終わってしまうんですけれども、21日にお聞きの皆さん向けに、実はイベントのご案内をしていただけるというふうに伺いましたのでお願いします。
はい、はい、5月23日の土曜日に原地区にあります原町幼稚園で、はい、原町園マルシェというものを開催いたします。
はい、
はい、でこちらの3回目になりまして、はい、去年一昨年も開催させていただいてとても好評いただいているんですが、ワークショップやキッチンカーなど、うん、いろいろなお店出ますので、あとは幼稚園の、原町幼稚園の先生たちがバルーンショーなどもやってくださるので、とても本当に盛りだくさんなイベントとなっていて、で、子育てサロン空色では、うん、ビーズでオリジナル雑貨が作れるストラップですとか、こう、まあ、キーホルダーのようなストラップと、あとはオリジナルのボールペンなどビーズで作るお店を出させていただきます。あとおうちカフェスコップでもフライドポテトとはおまんじゅクッキーを出す予定でいますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと思います。
はい、手元にA3 サイズですかね、大きなチラシいただきましたけれど、う
ん、はい、
QR コードがいっぱいついてますね。
そうなんです、駅前ですので、公共交通機関で来ていただくのが本当一番いいですし、ただ幼稚園の敷地をお借りして開催しておりますので、ちょっと駐車場に限りがあるんですね。
はい、
ですのでこちら原町幼稚園の先生が作ってくださったんですけれども、園児のみんなと一緒にこの駐車場から歩いてみたよとか、ここから歩くとこういう風に行けるよなんていうのを、はい、先生が作って
え、これつまりじゃあ端末で読み取ると、はい、動画が出てくる。
そうなんです。先生たちがまず、
はい、すごい。
そうなので、
うん、道順を解説してくれると。
そうなんです。
へえ、これ面白い、
面白いですね。
で、うん、まあ、本当に旧道沿いがどうしても狭いので、ちょっと混み合ってしまうことが考えられるということから先生方が作ってくださって、うん、もう、はい、おかげさまで今のところは、うん、スムーズに駐車場も、
はい、
はい、
着々と準備が進んでいるということですね。
は
い、
そうなんです。はい、なのでぜひぜひちょっとこの QR も見ていただきながら、皆さん歩いて来ていただいたり、あとはバスや電車などでお越しいただけると、うん、はい、助かります。ありがたいです。
これがですね、5月の23日土曜日、再放送28日にお聞きの皆さん、もうごめんなさい、終わってしまっているんで恐縮なんですけれども、本放送21日にお聞きの皆さん、23日土曜日ということで、もうあさっての開催と、ね、いうことになりますので、皆さんぜひ、お誘い合わせの上お出かけいただければなというふうに思います。幼稚園、保育園を使ってのイベントって、なかなかできそうでできないんですよ。難しいんですよね。
はい、もう原町幼稚園さんが一緒に、開催をしてくれて、はい、
これもやっぱ地元の皆さんの協力によってね、
はい、
うん、開催されるということです。わかりました、はい、ということでいろいろと伺ってきましたけれどもね、藤井さん、
はい、
なんか今日は新しい発見いっぱいありました。
本当です ね、
ね、
今お店で頑張っている旦那さんは 言っちゃっていいのかな、はい、原の商工会の会長さん、青年部の会長さんで、やっぱり同じように、亜美さんと同じように、ハラを盛り上げていく活動を夫婦でやって、やられて、で、この日は、前に、一緒に、前に行った時は、駐車場整備、
あ、はい、してました。
今年は、
はい、今年は出店になるので、
やっぱり皆さんで、一致団結。
でも本当に地域を盛り上げようって頑張ってるなっていうのが今回本当によく分かりましたけれども、藤井さん、じゃあ最後に庄司さんにまたちょっと伺いましょうか。
そうしましょう、
うん、
じゃあ最後に子育て中のパパとママに亜美さんからメッセージをお願いします。
はい、はい、もし今一人で悩んでいたり孤独を感じている方がいらっしゃったら、いつでも空色スコップ遊びに来てください。私も同じ風に感じた時がありました、うん、一人じゃないので大丈夫ですよ。ぜひお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。っていうメッセージがすごく伝わったんじゃないかな、はい、と思いますね。
はい、
やっぱり核家族化ですから、どうしてもね、一人でいろいろ抱えてっていうママあるいはパパもね、多いかもしれませんけれどもね、まあ、こういった活動取り組み皆さん知っていただいて、まあ、参加してね、それぞれ悩み共有したりとか、
はい、
うん、っていうことにもつながりますんでね、うん、はい、今後の取り組みにも皆さん注目してください。そんな庄司さんが代表を務める、子育てサロン空色、そしておうちカフェスコップ、最新情報はそれぞれ SNS のインスタグラムがあるということですので、はい、こちらをご確認いただければというふうに思います。ということで藤井さん、
はい、
もう盛りだくさんで今日は
よかったです。
無事に
何か急に今、もう自分モードに今変わりましたが、ああ、もう終わった。そろそろ終わる。今日も安心。みたいな。
よかったです。
まだ喋れますよ。大丈夫ですか？
もうドジをしないうちに、
はい、
大丈夫ですよ。ということで今日もね、いつも通り藤井さやかさんと、はい、そしてゲストには子育てサロン空色の代表、おうちカフェスコップの店長、そして沼津市商工会原支所青年部事業推進委員会の委員長もお務めでいらっしゃいます庄司あゆみさんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。